引き続き使徒の働きから御言葉を紐解いていきたいと願います。前の9章の後半の箇所では久しぶりにペテロが登場して、人々を癒す働きをしました。それはあたかもイエス様がなさっておられた地上におれた頃、イエス様がなさっておられた御業をそのまま再現するかのような、そのような働きを継承していくかのようなお働きでした。今日の箇所でも引き続きペテロの働きが続いていきます。そしてこの箇所は福音宣教の新しい展開が見られるとても重要なところです。教会史上異邦人が初めて教会の仲間入りをして大きな展開をしていくことになります。異邦人とはユダヤ人から見て外国人、最初に神を知ったユダヤ人ではない人たちのことですけれども、私たち日本人もそうです。ですからこれらはこのことは私たち日本人にとっても大きな出来事です。日本人に限らず、今日はフィリピンやあるいは中国やいろいろな方がおられますけれども、ユダヤ人でない皆さん一人一人、今日ここに集まった皆さんにとても大きな出来事です。この経緯は神様の本当に不思議なお導きによってなされていくんですけれども、それはユダヤ人と異邦人との間の具体的な問題を浮き彫りにしながらも、やがてそれを乗り越えて神の祝福が私たち異邦人世界全世界にも広く及んでいく、そのような道です。来週の日曜日はちょうど最初のキリスト教会ができたことを記念するペンテコステですけれども、この箇所から私たちの教会にも豊かに与えられている神様の恵みをいただいていきたいと願います。さて10章の最初にコルネリウスという人物が登場します。イタリア隊という部隊の100人隊長であったと一説にあるんですけれども、この人はローマ帝国の軍人で要職にあった異邦人であったということがわかります。彼は敬虔な人でとありますけれども、その敬虔さはもう目を見張るばかりです。家族全員と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていたと二節にあります。彼はこの時点で、クリスチャンでもなく、また伝統的に神を信じるユダヤ人でもありません。それどころかもう強力なローマ軍の一部隊の長である軍人という異邦人社会、異教社会のただ中にあって、さらにはまさに戦いの最前線に置かれるような環境にあって、彼はユダヤ人の信仰を見て本当の神様の神様を見て知って、そして信じていて、さらに神を恐れるその経験さ、これが家族全員に及んでいたということです。またさらには7節以降を見ると、彼の部下にも彼の信仰の影響が及んでいたということがわかります。しかも彼は民に多くの施しをしとありますけれども、何か本当に奉仕を社会にもしていたということでしょうか。いつも神様に祈っていたということで、もうなんか信仰者の鏡のような人なんですけれども、しかもその祈りと施しは実際に神様の御前に 立ち上って神様に覚えられていると、今日の聖書の箇所にあるんですけれども、実際に天の神に通じる、神に通じていた本物の信仰でした。全くの異邦人で本来は神を知ることはなかったはずなんですけれども、全くの異邦人社会の中で働いていながら、ただ誠の神を知ったということから、ここまでに素晴らしい信仰を持って、実際にさまざまな働きを神の前に、人の前にすることができたということなんですが、このことは私たちにも励ましではないでしょうか。私もかつてサラリーマンをして会社で働いていました。神を知らない人々の会社のただ中にあって働いていました。皆さんもそうだと思いますけれども、そういう方がおられると思いますけれども、本当に私もその時、本当にこの世になりたい、今思い起こすと本当にそんなようなことを思いながら働いていましたけれども、本当にこの世にありたいと願います。しかし、いかに敬虔な信仰を持つコリネリウスであっても、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません、ヨハネ14章6節とおっしゃるイエス・キリストのお導きなくしては、イエス様を知らずしては罪許されて永遠の命への救いの道は開かれません。神様はそんな彼に幻をお見せになります。それはペテロのところに人を使わして彼を招きなさいという命令ですが、彼に真の神の救いを与えようとされるばかりではなくて、大きな働きを託そうとされます。このままではいかに威信深い彼といっても、イエス・キリストの恵みに預かることなく終わってしまう。そう、神様はそんな中で彼を誠の救いへと導き、またそればかりでなく多くの働きをここに託されようとしています。彼は御使いを通じて神からあったこの命令を忠実にすぐに実行して、自分の部下をペテロのところに使わします。一方、ここで同じような時期なんですけれども、の時なんですが、神様はペテロにも幻をお見せになります。これはとても不思議な幻で、ペテロが夢心地でいた時、天から色符に乗せられて動物が降りてきます。そこには記憶ないものもあって、ユダヤの教えでは食べてはならないものがありました。そこでペテロは声を聞きます。こんな声なんですね。ペテロよ、立ち上がり、ほふって食べなさい。これにペテロは、主よ、そんなことはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません、14節と拒みます。これは当時の彼の信仰そのものでした。ユダヤの人々はまだイエス様が来られる前の旧約聖書の時代、聖書に書かれた食べ物の規定をしっかり守って生きてきました。いわゆる汚れたものと言われる動物は一切食べません。今でもユダヤの方々はそれを守っています。神を信じ、これまで忠実にその聖書に教えられる教えを守ってきました。もうこれはユダヤ人として、また神を信じる信仰者として、まず第一のアイデンティティであって、神の民として絶対のことであって、神の言われる通りに生きる、神の民を神の民とする根拠そのものです。信仰そのものでした。ユダヤ人がユダヤ人であるためのとても大切なアイデンティティの一つでした。ですから、もう必死に 先祖代々信じてここまで守ってきたものを守ろうとします。しかし神はここで彼に言うんです。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。15節、彼が頑なに神様のためと思って守っていた、そう思っていたものは実はそうではない、もうそうではない。これは彼にとって大変なショックだったでしょう。天地がひっくり返るほどのことだったでしょう。これまで、そのようにただひたすら神様のために、これは神の御心と思ってそう信じ疑わず求め続けていた。しかし実はそれは神の御心でなかった。それまで従ってきていたものは彼の誤った民族感情あるいは宗教熱心であったという、彼を打ち砕くための神様の御声でした。律法に汚れたものと教えられてきたものを食べることは彼の心が決して許さなかったでしょう。何としても受け入れがたかったと思います。しかし神ご自身がそれらを清いものとされ食べることを命じられたんでした。それでもなお神の御心でなく自分の感情や考えに固執しているペテロを神様は叱責されました。私たちにもそのようなことがあるのではないでしょうか。もうそれはもう自分の命をかけて、もう人生をかけて、民族として、とりわけ神の民として信じ、これが良いと思っていたことが実はそうではない、そうではなかったと神様に言われるとき、やはり葛藤があるでしょう。しかし神はすべてを、これまでのすべてもこれからのすべてもお定めになる絶対的なお方であることを今日今改めて確認したいと思います。続けて17節以降を読むと、そんなところになんとと17節にありますが、コリネリウスが、ペテロがそんな思い悩んでいるところに、コリネリウスからの使わされた人たちがやってきました。ペテロは彼らを迎え入れます。これにも決断が必要だったと思います。当時ユダヤ人の考えでは、神が用いられるのはユダヤ人だけです。他の国の民族、異邦人は全く神の恵みの外にあるとしていました。ユダヤの教えでは、異邦人と交わったり家に入れたりすることはありません。この時ペテロは先ほどの幻を思い巡らしていたと19節にありますが、御霊が彼に言われたと19節にあります。御霊というのは神の霊ですが、神の霊がペテロに言います。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りて行き、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを使わしたのですと。ペテロはわからないながらも神のお導きに従順であろうとしたのではないでしょうか。御霊の声を聞いて躊躇することなく訪ねてきた彼らを迎え入れます。そして彼らを家に泊まらせて、翌日コリネリウスに会いに彼のいるカエサリアの町にまで行きます。そしてそこで迎えたコリネリウスにこう言います。28節、ご存知の通りユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていません。 ところが神は私にどんな人のことも清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。そう言って彼らと交わりを持ち、また迎えたコルネリウスはこれまでの神のお導きの経緯をペテロに伝え、そしてペテロに言います。今私たちは皆主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の御前に出ております。10章33節神の御前に出ております。なんと従順で、まさに神を恐れる心が現れている言葉ではないでしょうか。今でも裁判の時など神の前に偽ることのないように誓ったりしますけれども、それほど神の前に真実な姿で、もう彼は本当に心の底からそう思っていたと思いますけれども、この神が使わされたと彼の信じるペテロに対して、もうまさに神に使えるかのように、そんな真実な姿でペテロたちをお迎えしているということです。最高に謙虚に、丁寧に、真摯にペテロを迎えています。そしてどんなことでもお示しください、私たちはそれを神からのおぼし召しと受け取りますと言って、まさに身をそのまんま捧げ委ねるかのように見舞いにもう自分の身を置いています。そこには自分の思いは捨て去られ、彼の思いもいろいろあったかもしれません。しかしそれを一旦置いて、今神の取り扱いを受けよう、そう決心している、そのような心さえ見えます。ただ本当に知りたい、したいのは神の御心、神の御心を知りたいとの思いが現れています。私たちもいつもこうありたいと願います。わからないことばかりでしょう、私自身もそうなんですけれども、しかし一旦それは自分の思いや心配やなんか人間的な思いは置いて、今神様の御声を聞いて、神様の御心を成したい、もうそれだけの心になりたいと思います。今まさに神の御前に出ているこの礼拝においても、私たちはそうありたいと願います。そしてそこでペテロは口を開いてこう言ったとあります。これで私ははっきりわかりました。神はエコひいきする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストは全ての人の主です。10章34から36節ペテロはそれまで神に選ばれ救いの恵みをいただくことができるのは、もう昔から神が定めた通りユダヤ人だけと信じていました。しかしこの時ペテロは一連の出来事を通じて、神様が不思議にペテロにも、また同時にコリネリウスにも語りかけてくださった経験を通じて、神を信じて救いを得ることは、それまで神を知らなかった外国人、異邦人にもあり得る、及び得るということを知ったのでした。このペテロの言葉に実に神のこれは真実が現れているものなんですけれども、異邦人であっても本来一切神との関わりなく、全くなかった、関わりなど全くなかったような、そんな存在であっても、このコルネリウスのように神を信じ、真に神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。私たち日本人はキリスト教を外国の宗教と思っている人も多くいます。事実多くの日本人は神もキリストも全く知りません。しかし本当の神の救いは、どのような国の人にも神を真に知って信じる者に与えられるということを、神様はペテロとコルネリウスを通じて 教えてくださいました。どうか私たちも誠の神の信仰者でありたいと願います。どのような生まれであっても、あるいは境遇にあったとしても、天におられる私の父の御心を行う者、また7章21節にありますが、そのようなものになりたいと願います。そのような御心を行う者が天の御国に入るのです。またまだイエス様を知らない多くの日本人、日本人に限りません、もう皆さんの祖国、もう中国の方も韓国の方も、あるいはフィリピンの方も、みんな、もちろんユダヤ人の方もそうですが、コルネウスと同じように神様を求める思いを持つことができるように、特に私たちは本当に日本人のために祈りたいと願います。神が彼らにイエス様を通じて救いの道を明らかにしてくださいますように。このように多くの日本人が神様に立ち返ることを祈る信仰を神様が私たちにも与えてくださいますように。神は驚くべき方法で彼らの間にあった民族としての壁も取り払われました。ペテロのうちにあった異邦人に対する民族感情も、それまで彼の心を占めていた彼なりの何か熱心な神への宗教感情と言えるものも、しかしこれはペテロ個人の問題ではありません。私たちも自分が大切とこれまでしてきた習慣や伝統、民族感情、あるいはもう自分の信仰さえも絶対化して、それによって人を裁いたり、自分を正しく見て、あの人は違っているとか、一方的に人を悪く言ったり、差別したり、判断したりするような誤りを、実は私たちも日々犯していないかと思わされます。それらすべては、神の御言葉によって砕かれなければいけません。自分が信じ疑わなかったことがある、あるいは人に対して根強く植え付けられていた誤った考え方や偏見、そのようなものがある。しかし今神が示されるとき、従順に従うことができますように。ほふって食べなさいと言われます。コルネリウスもそうですが、ペテロは神の命令に実に従順でした。もう好き嫌いしないように、実際の行動においてもペテロは相当抵抗があったでしょう。しかしキリストの十字架がそれを打ち砕いていました。キリストを信じて与える神の御霊、神の霊が語りかけられた時、その語りかけを素直に聞くことができました。もうすぐではなかったかもしれませんけれども、けれどもちゃんと真正面から取り組んで、そしてことが進んでいく時、これニュースエースの使いが来た時、しっかりと御心の通り対応することができました。イエス様が十字架について死んで復活し昇天してくださったお約束のイエス様ご自身である御霊、このご聖霊の声を聞くことができました。今まさにペンテコステの前、イエス様が御霊を送ると約束してくださった、そのような準備の時でもあります。ペテロがもうどうしても知らなくてはならない、今のペテロのその理解ではどうしてもこの後神様の働きをしていくことができない、これから神様の働きをしていくためにはどうしても知らなくてはならない、このような重要な神の真理をペテロは御霊の導きと悟ることができました。どうか私たちもそのような心が与えられますように。イエス様が十字架についてくださって送ってくださったご聖霊様のお導きに従って、イエス様ご自身に従っていくことができますように。ペテロが自分の葛藤を覚えながらもそのようにしていくことができたように、神はこのような人々に幻を見せ、働きかけ、ご自身の御心を行われます。そして今日もこの神のお導きに素直に従う者、私たちにも同じように語りかけてくださって、神様は尊くお持ちくださいます。 コルネリウスの従順が自分を救い、また多くの人を救うことへと道が開かれていきます。またペテロの従順がコルネリウスを救いに導きました。そしてこのペテロとコルネリウスの神への従順がやがて世界を変えていきます。私たち異邦人もイエス様の救いに預かることができるようになりました。同時にユダヤ人も誠に彼らの信じていた律法が成就していくのを見ていくことになります。全世界の人々がやがて、私たち日本人もこれを機にやがて救いを、キリストの救いを知ることができるようになります。またやがて全ての民族が神を知ることができるようになり、それまで神を知らず日々神様を悲しませるような生き方しかできなかった私たちさえも、イエス様の十字架ゆえに神と和解することができ、永遠の命をできることができるようになります。それが今日の箇所に現実に起こり現れています。それまで人間と神との間にあった分厚い隔ての壁が取り払われて、神との和解が与えられて、神との平和がもたらされ、またこの平和の主によって平和の福音、10章36節が述べ伝えられていきます。神との平和をいただいたもの、そして、誰にもその平和をもたらすもの、それがクリスチャンです。どうか固くなにならず神の御声を聞くことができますように、今あなたが受け入れようとして、神様が期待して送ってくださっている方々を、周りの方々を受け入れて、また主の御元に導くような、そんな素晴らしい働きをしていくことができますように、お導きに従順に従うことができますように、神の御声を聞き分けることができますように、和解をもたらすもの、平和をもたらすもの、救いをもたらすものとなれますように。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい人の一人の人に作り上げて、平和を実現し、二つのものを一つの体として、十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。エペソ人への手紙2章14節から16節にこうあります。ペテロはこの後福音をまっすぐに語ります。主イエスキリストの十字架、そして復活、そしてこの方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられる、10章43節と語ります。コルネリウスが救われるのも、このイエスキリストの十字架と復活の福音がどうしても必要でした。ですから神様がこんなにも入念にいい人々を用いて、ペテロを用いて、また彼自身をも導いて、救いの御業を彼にも、また周りの者にも施してくださいました。神様はこの時に彼にもこのような素晴らしい救いを備えていてくださいました。これらのことをペテロが話していると、御言葉を聞いていた全ての人々に信じたということでしょう。御霊、神様の霊が、聖霊が下りました。聖霊が下るということは、神様を信じ、神様の霊を受け、誠に真に神の子とされた印です。神様が異邦人にも聖霊を注がれるという事実をはっきり見ました。ペテロは、この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか、私たちと同じように聖霊を受けたのですから、10章47節と言って、彼自身初めて異邦人に洗礼を授けます。信じた証拠です。 もうこの時にはペテロに何の躊躇も見られません。この後勧められるままに異邦人の家にも滞在しました。私たちの心の内にある主の御心でない思い、主よそんなことはできません、そう言いたくなる思い、かつて心に決めていた自分にとってそれが神への忠誠だ、崩しては決してならないと、それほどにさえ思っていたことでさえも主がほふって食べなさいと言われるならば従うことができますように。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。15節。事実主イエス様は全ての食物を清いとされました。ペテロもさらにより深く主の御心を知り理解し、またその恵みに生きることが必要でした。主の恵みは私たちの理解をはるかに超えて大きいんです。私たちのわずかな経験や考えをはるかに超えて、その真理とご愛の深さ、広さ、豊かさははるかに私たちの思いを超えて大きいんです。キリストの教えは人の伝統や解釈、考え方などにはるかに勝って、一切のものをそれぞれの状況において作り出し、また変革していく絶対的な真理と力をうちに持っています。初期のキリスト教会にはそれが顕著でした。しかし今なおその真理と道からには変わりがありません。この教会にも日々新しい命が生まれ、生き生きと育まれています。来週はペンテコステ、最初に教会ができた日を記念する日ですが、その時にはあらゆる国の人たちがイエス様を信じて教会ができました。この教会にも実に多くの民族、人種の方々が集っています。民族の隔ての壁が取り払われています。エルサレムから始まった福音宣教はユダヤとサマリア全土、さらに地の果てにまで及びます。ロンドンの南にも北にも、英国、ヨーロッパ大陸、そして日本にも。今日の出来事の後、アンティオキアの町ではユダヤ人でない異邦人に積極的に主イエスの福音を述べ伝える、そのような働きが始められました。それまではユダヤ人にしか福音を伝えることをしませんでした。しかしアンティオキアの教会では、本国ユダヤから離れた民、ディアスポラと呼ばれていますけれども、外国のユダヤ人が異邦人に福音を伝道してきた教会、伝道してできた教会、言ってみれば初めてのグローバルな世界教会です。ここで初めてキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになりました。私たちもその父兄にあります。本国日本を離れ、全くの外国で日本人に福音を伝えています。これはとても画期的なことなんですけれども、本国から離れて外国で福音が伝えられていくことで、世界宣教が大きく進んでいきます。一気に世界的に広がりを持った福音伝道が世界中で始まります。不思議ですけれども、特に日本人は日本にいるよりずっと外国にいる時の方が、教会に行って神様の御言葉を聞いて神様を信じる人が多いんです。私自身もそうでした。私たちは言ってみればこの時代、世界宣教の真っ只中にあって、その最先端を開拓しています。どうか今この与えられた私たちの時代にあって、私たちも今この地で、使わされている地で神を信じて生きていくことができますように。それはこれまで知ることのなかった素晴らしい神としての全く新しい命に生きる人生です。今まで知ることのなかった、何かそれまで当然と思っていた生き方から、 けど実はそれに縛られていた生き方から、もうこれしかないと信じて固くなに守ってきた生き方から全く解放されて、真に自由にされて、神の真理を知り、その真理とご愛に生きる生き方です。まさに生まれ変わって生きる、神に、神の恵みに生きる生き方です。どうか今主の御言葉に従順に与えられた素晴らしい道を歩み、働きをなし、キリストの御からなる教会を共に立て上げ、またその恵みに生き生きと生きていくことができますように。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。今日は使徒の働きから、あなたを信じて、神様を信じて、経験に信仰深く祈り、また実際の働きにおいても信仰者にふさわしく歩んでいたコルネリウスに、あなたが直接ビジョンを見せて、幻を見せてくださって、また同時にペテロにも幻を見せてくださって、コルネリウスが異邦人としてイエス様のご聖霊をいただいて救われたところを学ぶことができました。これは本当に神様の御心を思い、また信じ、またなすものが本当にあなたの御心に通じてかなって永遠の命の救いに預かりうるということを教えてくださったものです。そしてまた同時にペテロもこれからこの福音が世界中に伝えられて、世界中の人々が私たちも含めて救われていくという中にあって、どうしても彼が知らなければいけない、ユダヤ人の救いはユダヤ人のものだけではない、全世界のものであること、イエス様がそうしてくださったということ、その素晴らしい神の愛と真理を知ることが神ペテロにも必要でしたけれども、そのことをなさったところを学ぶことができました。私たちも本当にこの時ペテロ葛藤があったと思いますけれども、私たちも日々生きる中で自分が正しいと信じ、その信条に従って歩んでいるところがありますけれども、しかし今日のところでは本当に全てのことに勝って、あなたは過去のこともまたこれからのことも全てお定めになる絶対的な方であるということも教えられました。どうか私たちがいつもどのような中にあっても、いつもあなたに聞く耳を持ち、御言葉にどうか豊かに預かわれながら、私たちが本当にあなたの御心の通り変えられて、あなたの働きをしていくことができますように。何よりそれが私たちにとって素晴らしい恵みであり祝福であることを信じますので、知っていますので、どうか私たちがどのような時も固くなにならず、あなたの恵みと祝福を覚えて素直に信じて従っていくことができますように。また私たちの歩みを通して、また働きを通して、あなたがコリネウスやペテロに与えてくださったように、あなたの尊い働きに任じていくことができるように、どうぞ今私たち自分のことでもう精一杯になっているようなものでありますけれども、しかしどうか視野を大きく広げて、この今のこの時代、世界が本当に大きく動いているこのような時代の中にあっても、私たちがあなたの民としてふさわしく用いられ、あなたの御国のために働いていくことができますように。そして願わくは本当に私たち日本人にとっては、日本人の同胞が、またあるいはフィリピンや韓国や、あるいは中国や、それぞれ生まれた民族あります。どうかそれぞれの本当に世界の全ての民族がイエス様を救い主と受け入れて、そして本当に黙示録の最後には皆で神様を、また子羊なるイエス様を崇めて、皆で心を一つにして賛美して、あなたを讃えているそのビジョンがありますから、それに心を馳せながら、その恵みに皆が預かることができるように、どうぞ神様、私たちを祝福し続けていてください。心から感謝して、尊い我らの救い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。 アーメン。